旧約聖書のヨナ書ですね。ヨナ書、ヨナ書はちょっと後ろですね。印象付きは1544ページ。ヨナ書は4章しかないんで、ちょっと後ぐらいとですね。ヨエル書とか、オッバーディア書とか、ヨナ書とか、この辺は、小予言書というところですね。ヨナ書の第一章の一節から三節までをご一緒にお読みいたし、エホーバの言葉、アミタイの子ヨナに望めり曰く、立ちて他の大いなる町ニネベに行き、これを呼ばわり攻めよ。そはその悪我が前に登り来たり。しかるにヨナはエホーバの顔を伏せ、タルシシへ逃れに到達してヨッパの下りに行けるわ。折しもタルシシへ行く船に会いければその値を与え、エホバの顔を避けて、共にタルシシへ浮かんとて、その船に乗れる。はい。ここまでですね。ヨナの話は、ヨナ書のお話は、お話っていうか、聖書の、ですけども、一章から四章までお時間のあるときに、ご自分でお読みいただければ、もうすでに読んだことあるかもしれませんけれども、ヨナという預言者が、この、ニネベという、アシリアの首都ですね。アシリアという国はイスラエルの敵国でありまして、アシリアによってイスラエルは滅ぼされるわけだけども、イスラエルといってもその時は北のイスラエル王国ですね、分裂してますから、もうその時は北と南に、北のイスラエル王国、南のユダ王国というね、イスラエルという国がもう二つに分かれてしまって、かつて一つだったソロモンの時までは一つだった国が、二つにもう分かれてしまった。これは南北朝時代と言ってもいいのかもしれませんけども、それで分かれたからまた戻りゃいいんだけども、北はアッシリアに滅ぼされ、南はその後バビロニアに滅ぼされ、ということで、国がなくなってしまうということですよね。ですから、アッシリアによって北のイスラエルが滅ぼされたのは、紀元前722年だったと思いますけども、その後一石ちょっとしてバビロニアによって南も滅ぼされる。その時に、国がない状態というか、国民がみんな外国に連れて行かれ、アシリアによってペルシャに連れて行かれ、バビロニアによってバビロンに連れて行かれ、国破れて、サンガーリでないんですけれども、そんなところで、預言者エレミアがいたわけですね。だからエレミアというのは、要するに涙の預言者なんていう、言葉も使われますけれども、イスラエルの国がもう敵国に占領されて支配されてしまった時の預言者でありますね。だけどそういう時、人間っていうのは不思議なことで、人間というのは恐れとか不安とか恐怖によって行動することが、あるわけというか、実際そうだというわけですけど、だから商品を販売するときでも、 これを買ったら幸せになりますよって言っても誰も買ってくれないけども、これを買わなかったら大変なことになりますっていう場合もしょうがない、これは買っといた方がいいかなって思って、まあそういう不安はおると。だけど人間恐怖によって行動してるだけじゃなくて、希望によっても行動できるってことですね。希望の光によって行動するのかしているのか、あるいは不安によって行動しているのか、そうですね。だから不安を避けるために人間はですね、行動してしまっている場合がある。だから毎日毎日が不満でも、まあ不安よりはいいから我慢しようというですね、我慢した方がそっちの方がまだいいかという、まあ、そういう人生を送っている人も多いわけであります。で、私たちはまあ御再臨の希望というね、イエス・キリストが私をお迎えに来るというこの共通した聖書に基づく希望がありますか。これが私たちの、まあ、第一の希望、その時にそうですね、私はイエス様とお会いするし、もうすでに亡くなった私たちの親しい方々ともお会いできる。この御再臨の望みということはすごく重要なことですね。まあ我々の行動の原動力にあるわけですね。ですからこの魂が成長していくということは本当に重要なことであって、人間の魂が成長するとやはりこの世の中の富にあまり価値観を置かなくなるんです。これは特徴の一つですね、これは霊が成長してくるということの一つです。なぜ霊が成長してくるということは、そうですね、世の中の富を持っちゃいけないという話だって、持っててもいいけども、どれだけ持っててもいいけども、それにあまり価値を置かなくなる、これは霊的に成長した人の一つの特徴ですね、霊のもの、見えないものに、まあ見えないけども霊のものは存在してるわけだけども、霊のものに価値を置くから霊が成長するって、逆に言えばそういうことですね、まあ物質的なもの、世の中の富、そういうものにまあ縛られて、そして束縛されて生きていれば、これはですね、魂の成長を望めないわけですよ、まあ逆に言うと成長した人はそうだっていうんですね、それからだから、私たちは何を、パラダイムということが変更してくる、つまり価値観の、変更というですね、だからその救われる以前は目で見えるもの、目で見えるものが、まあ、価値があったかもしれませんけども、今は目では見えない霊のものを認識できるっていうことが素晴らしいですね。霊のものを、目で見えないものを、霊の世界の実在ということを我々はありのまま認識することはできません。何でもそうなんですよ。人間というものはで 現実事実をですね、そのまま認識することは不可能ですから、それを言語化された言葉によってしか認識できないんですね。でこれは人間の特徴ですよね。だから、世の中の人々が全く知らない知識ということは、それは霊の世界のことは分からないわけですよ。学校で教えないし、そうですね。だからそれを私たちがこの聖書、神の言葉によって、またその教会を通して言語化された知識を持っているということが素晴らしいです、だから認識できるわけ、そうですね。だからこの、見えない世界のことがこの認識できていくということが見えてくればですね、我々の価値観も変わってくるのは当然でありまして、だからこのそこはですね、言葉というのはすごく重要で、よくお祈りをしたら神様が働くって、言葉ではそうでいいわけですね、お祈りしたら神様本当に働くのかっていう話ですよ。そんなこと言ったらもう追い出されていいかもしれないけども、お祈りしたら神様働きますかっていうね。だけどもお祈りしたら神様あった。だけどこれ言語的にそれで我々は認識してますけど、我々の認識はほとんど間違ってるんですよ、それ。最近気づいたんです、私も。だから、お祈りしたら神様働くって、その言葉ではそれでいいわけ。でも解釈は間違ってるわけです。ほとんどの人の解釈が間違ってる。 だからそこをまたさらに細分化する必要があるね、言葉で、うん、でだからお祈りしたら神様働く、じゃあ働きますか、働きましたかと聞いてみたら、そうでもないですねと、じゃあどうなってんのだっていう話になるわけでありますね、うん、だからそういうことをこう見たときに、うん、お祈りをしたときにですね、神様がですね、まあこれも言葉で説明するの難しいですよね、だから霊の世界のことっていうのは。だけどもお祈りしたからって神様が勝手に働くことはないんですよね。例えばあの人が救われるように、この人が救われるようにお祈りしました、そしたら勝手に聖霊が下ってきてその人の中に入ったかって、入るわけないんですよね、うん、だからそんなことは見たことも聞いたこともないし、聖書の中にもそんなことは書いてないんですよ、うん、神の霊が勝手に下ってきて誰かの中に入った、聖霊を受けた、そんなことは書いてません。ね、神の霊が勝手に下ってきて病気の人を勝手に、まあ、勝手にってことはあるけど、神様癒した、そういうことも聖書にはないです。必ず神様は人を使わしてるわけですよ、これ。人を使わして、そして聖霊を下すように手を置いてお祈りしたとか、病める人のところに御霊に満たされた人が使わされていって山を癒したとか、イエス様がいらっしゃった当時はイエス様の体を神様が用いて人が癒され、奇跡が行われているわけですね。必ず神様は人を用いて、そして神の働きを成しているわけです。そうですね、だからお祈りしたら神様が働くっていうその言葉そのものはまあ間違いではないんだけど、その解釈はほとんどの人が間違って捉えるわけですよ。それはしょうがないですよ。例の世界のことわからないから、はい、で分かってくると、あ、そうだと、神様はこの人を用いて、特にそれは教会の人、教会の人でない場合もあるけども、教会の人を用いて聖霊を受けていたら、これはどこに行ってもこれ教会なんです、の人なんです、教会に属する人、キリストに属する人、はい、だからその教会の人を用いて神様が働いていらっしゃる。これを個人的にということもあるけれども、集合的に見たら、教会を用いて、教会を通して神様が働いていらっしゃる。だから教会はキリストの体だと言われる。逆に言うと、教会を通してしか神様働かないんです。そうですね。だからそういうことがこう見えてくると、聖書ははっきりと、こう、まあその、聖書の言葉がはっきりとこう、まあ、理解できてるんですね。だからそういうことをこう見てまいりましたときに、お祈りしたら神様働くってどこで働くんですかっていう話ですね、はい、そうしたときに神様がいらっしゃるところは私の中なんですね。集合的に見ればこの教会の中、教会の中に、この誠の真の教会の中に神様住んでいらっしゃる。個人的に見れば私の中に神様住んでいらっしゃる。そこに神様働く。だからお祈りしたら神様が働くところは自分の中なんですよ。そこで教えがあり、気づきがあり、そうですね、導きがあり、光があり、それに従って行っていくということがこの要求されるんですよ、はい、そうですね。だからそういうところが、言語化されて見えてくるわけ。霊の世界のこと。そうしたときに我々の価値観というものが変わってくるわけですね。うん、そうしたときには、もうだんだんと世のもの、物質的なものに追い求めるような、ただ虚しい人生を送るようなものに価値観は見出さなくなるわけ。うん、パウロでそれはもう、彼も、当時、ね、もう、ガブリエルの門下生で、まあ、聖書を学んだ人ですから、けれどもそれらの全ての知識を、まあ塵悪多のごとくと文語訳には書いてあるけども、まあ、簡単に言えばゴミのように感じるというか、そういうものはもう価値を満たさなくなった。イエス・キリストを知ることの優れたるによりて、だからますます我々はイエス・キリストを知っていく。だからそういうことを見ていった時には、神様はいつでも一定の法則の中で働いているっていうのが見えてくるわけです。そうですね。そうしたときにその法則を私たちが学んでいくならば、神と共に働くことができていくって言うんです。で、それを聖書はですね、命の御霊の法則と書いてあるんですね。 命の御霊の乗りはあなたを罪と死の法則から引き離してくれた、それは何じゃらのうちにいますキリスト。だから私の中に御霊が宿っているということなくしては何も始まりません。だからイエスの御霊教会というところはそこが素晴らしいわけでありまして、ただ単に聖霊を受けて威厳を語る教会だったら世界中にたくさんあります。まあ要するにペンテコステ派というのはそういう教会もたくさんある、聖霊を受けて威厳を語るけれども、彼らの言ってることはその後がないんですよね。聖霊を受けて威厳を語ったらそれで終わりです、全てです、あとは天国に行くまで待ちましょうって言ってるわけだから、全くそれはですね我々の教会とは違います。だから、我々はそういう意味では聖霊派でもないしペンテコステ派でもありません。真の教会ですね。でまあそのヨナ書の話なんだけども、ヨナという預言者の話でありますよね。だからそのヨナというお方が神預言者だから、神様の言葉が預言者に下ってきたわけで、当時は預言者にしか下ってこなかったんですね。なぜかというと一般の大衆は誰一人として聖霊を受けていなかったから、御霊を持っていない時代だから、旧約時代というのは。だから神様は預言者という方にしか下ってこなかったの、神の言葉は。で預言者も御霊を持ってないんじゃないですかと、まあ預言者も御霊を持ってないんだけども、その必要な時だけ御霊が降りてきたって言うんですよ、聖霊が。だからそこで神の言葉が聞けたんです。だから それと比較すれば、今私たちは聖霊が常時ですよ、いつでも私の中にいるわけ。だからそこに耳を傾けることが私たちは奇跡を受け取っていくっていうことなんです。我々は本当に何か別のものを、神の働きとか神の奇跡とか外側に外側にばっかり期待して、実際に自分の中にある奇跡を見過ごしているわけです、ほとんどの場合。でそれはまだ信仰的にまだ始まったばかりの頃はそれでいいわけですね。だから霊が成長していくということは本当に重要なことであって、霊の成長してない人の特徴というのは、まあ要するにこの自意識過剰なんですね。そこからだんだん抜けていくということも、これは一つの特徴ですね。成長していくということ、まあ人間的にもそうかもしれないけども、霊の世界、信仰の世界でもそうなんですね。そして本当にですね、神のことが中心になっていく、神様が中心になっていくということがだんだんとこう見えてくるわけですよね。だからまあ、ヨナも、まあ、預言者ですけども、まあ、神様、預言者もお育てになるわけですよ。預言者も最初から完成された人は誰もいなくて、まあ、預言者としても神様はそのヨナをまたお育てになるわけだね。だから旧約時代においては預言者なくしては神の言葉は伝えられない、神の言葉が伝えられなかったら神の働きが地上で行われていかないわけですよね。だからいつでも神様はこの一定の法則の中で働いている。今我々を通して、教会を通して神様は働いている、基本的な意思です。ですからこの神様はこのアッシリアという国のニネベという町を、これ首都ですよね、アッシリアの首都、まあ当時ですよ、紀元前の話ですけど、この大いなる町ニネベを救おうとした神様の計画は。でこのニネベを救おうとしたんだけれど、なぜ救おうとしたかというと、このニネベの町があんまりにも悪すぎて、悪が、まあ充満して、そして、そうしてですね、人々の悪が神の前にまでそれがですね上ってきた。そして神様もこの町を、まあ、滅ぼそうけれども、なんとか滅ぼす前に救いの手を差し伸べる、だからなんとか、まあね、できるならば救おう。で神様にもできないことありますよね。それは 人間の自由ということは神様も触れられないですよ。人間というのは自分が思っている以上にはるかにはるかに自由です。これはもう宇宙的に自由ってどのぐらい自由ですかって言ったら、神様と同じレベルで自由だって。だから神様がなんでそんなに人間に自由を与えたかと思うんですけれども、神様は別にロボットを作ったわけじゃないです。自分の言うなりになる人間を作ったわけではない、ね、自分と同じ対等の、まあ、意思を持つ人間を作った。人間にその意思を与えた、これはだから我々が思っている以上に我々もっと、まあ、自由ですね、うん、だけれども、だから聖書はいつでもですね、神様により頼みなさい、よりすがりなさい、神様にそうですね、のところに来なさいって言ってるわけです。詩篇を読んだらそれがもう一番の中心ですよ。詩篇のいつでもいかなる時でも神により頼みなさいとダビデが、まあ、言ってるそこですね。でなんでそういうことを言うのかと、偶像鏡はそれないんですよ。偶像鏡はそういうこと言わないです、うん、だからこの聖書はですね、いつでもあなたは神により頼みなさい、これが信仰だと、神を信頼しなさい、うん、なぜかというとそれだけあなたには広大な自由があるからなんです。それが前提にあるわけです。神様により頼むのも自由、より頼まないのも自由、神様を拒むのも自由、受け入れるのも自由。だからあなたは神様により頼みなさい、この神様を信頼しなさい、この誠の神様に従っていなさいというんですね。悪霊はそんなこと言わないです。悪霊の神様は、うん、悪霊の神様って世の中の神は、うん、そうですね、とにかく束縛することだし、世の中の悪霊はですね、私を信じろなんて一切言わないですね、うん、とにかく私を怖がりなさい、恐れるというのは怖がりなさい、恐怖で死を支配し、ね、恐怖で支配する、うん、だからですね、私のですね、神棚であろうか仏壇であろうか処分したら大変なことになるぞっつってですね、脅すわけじゃないですか。そうやって恐怖で支配しているわけ、うん、だから、でも誠の神様はそうじゃありません。私を信じてきなさい、うん、それはあなたの自由を認めて、神と対等の自由を認めてるから、うん、でも私を信頼してください、私に寄りすがってください、ね、こういうふうに。ですからこのヨナは、神様はこのご計画を持ってこのヨナにニネベに行きなさいと、まあ、ヨナからすれば自分の国のイスラエルの国の敵国だし、うん、まあさもうそうですね、まあ、結果的にこのアッシリアに滅ぼされる、まあ、まあイスラエルの人々は神様に背いて従わなかった、うん、だから結局アッシリアに滅ぼされてしまった、うん、イザヤも何度も何度もそれイザヤ書の中で予言してる。あなた様、まあ、あなた方は神に立ち返りなさい、神を信じなさい、信頼しなさい、けれどもイスラエルの人々は偶像が好きで偶像の神々ばっかりに行って神様に振り向かなかった。だからアッシリアが来て滅ぼしてしまった。けれどもその前にそのアッシリアに神様はヨナを使わして、はい、そして、行った、うん、そしてヨナはまあだから嫌ですよね。預言者っていうのが嫌なのは、まあ、嫌なのはっていうのはだけど、いいことを人に告げるんだったらいいですよ、うん、喜ばれて、ああいいこと言ってくれるねっつって、うん、あなたいい人だねって言われてそれはいいこと告げるんだったらいいですよ、うん、だけども神の言葉を我々に告げるんだから、ある意味で我々も旧約の預言者もそういう意味で一緒ですよ。神の言葉を告げるんだから、相手がですね必ずしもですね聞きたい言葉じゃないかもしれないですよ、うん、そうですよね。ですから一時的にたとえ嫌われてもね、たとえ人を惑わすようなものと思われてもね、我々が人を惑わすようなものと思われても誠のものであると書いてあるんですよ、パウロ、うん、だから一時的にそう思われても福音というものに接して、そして救われていただければ、最終的にまあね、まあ誠の神様を知ってその方は感謝する、 福音を聞いたって分かる人なんか誰もいませんよ、考えたって。そうですね、価値観が違うのに神様って言ったってですね、神様っていうのは分かってない人ですか、世の中の人が、うん、そういう人にですね福音を語って誰が理解できるでしょうか、うん、だからといって、じゃあこの人に嫌われるの嫌だから私はこの人に福音語らないようにしましょうか、それはあまりにもですね、こうですね、人生を成功させることはできないですよね。それは福音だけじゃありませんよ、世の中の全てのものでも、この人を幸せにするためにこういうアドバイスをしてあげたいと思った時に、それで自分が嫌われるということを恐れたら何もできません。一時的にはそれは自分が嫌われるかもしれないけれども次には分かってくれるはずだという信念のもとでしか物事って進まない。それによってしかこう建設的な道を進むことができません、うん、そうですね、だから、私たちはこう、そういうことで多少の痛みをですね与えながらでも人を幸いに導いていくって必要があるわけですね、うん、それなぜかというと、その人の価値観が引き上がってくるわけだから、変わってくるわけだから、うんね、うん、だからまあそこは重要なことですよね。だからヨナはまあ、ニネベに行きたくなかったのも、それよくわかりますけども行きたくなかったわけですよ。それで神様が行けって、ニネベに行けって言ったのに別のところに行っちゃったんです、うん、そうですね。だからいかに人間の自由というものが、そうですね、広大であるかっていう、うん、ここ旧約時代であってもそうなんですよ。預言者、神の預言者でもそうなんです。神様に行けって言ったのに嫌だからそのタルシシに行ったっていうんでしょ、船に乗って、うん、そっちの方がいいやって、うん、あっちの国に行くよりも、まあね、だから、そしてどうせ自分が言ったって、そんなニネベの悪行に満ちた町に行って、神様、神様って言ったら誰も聞くわけないと、うん、かえって自分はですね、まあ、石でも投げられて、怪我でもして、みんなから嫌われて、意味嫌われてっていう、まあ、そういうふうに彼は思ったわけよね、うん、だからそれはまあ、恐れですよ、石とね。うん、だからもうタルシシ、神様はそう言うけども、ね、私は嫌ですって言って、だからいかに神様が働くことが難しいかっていうのは、なぜ神様ができることがですねなかなかうまくいかないのかっていうと、なかなか人間がそれに従わない、なぜ 神様人間がなかなか従わないのかっていうと、それは人間に自由意志があるからです。神と対等の意志があるからです。だからそれに触れられない。だったら神様、その人が従わないんだったら別の預言者に、まあ、を用いればいいだけですよね。でも神様はそういう方でもなくて、このヨナをちゃんと育てるわけに、愛を持って言うこと聞かないこのヨナをそうですね、そうですよ。だから育てたもは神なり、そうして神様がその人を通して、その人を通して働くしかないんだ、神様は。そうですよね。だからそうして私たちがこの育てられてきて、今日に来て、神様が私たちを用いて、また多くの人々を救いへと導いていくということがなされているわけですよね。だからお祈りしたら神様働くんだけども、その神様の働く場所はどこでしょうかというと、我々の内だ、我々の人々の内なんですよとね、外じゃない内なんですね。ですから、いや神様どこにでもいらっしゃるんじゃないですかと、神様は万物の中に宿ってる、まあ、そうじゃなくて、神様どこでもいるっていうのは、これ世の宗教の考え方だ。世の宗教は自然界のあらゆるところに神が宿ってるっていう、そういう、まあ、考え方で、そういう思想を持った人が、まあいい。だからそれは別に聖書に対する不信を持てっていうんじゃないんだけども、けれども聖書はそう言ってない。聖書はですね、私たち全ての中に神様がいらっしゃると言ってる。教会の中にいらっしゃる、うん、だからまあ確かに神様はこの万物の中にいるという考え方は間違いじゃないとしても、それは臨在とは違う。神の臨在というのは我々の教会の中にあるし、我々の私の中にある。そこに神の臨在がある。その神の臨在に触れて、臨在は下に救いなりという、我々の救いはそこにある。だから教会を他にして救いなしっていうのはそういう意味ですね。で、うん、 まあ、それはそうだけど、まあ、このヨナさんが逃げていっちゃって、そして行ったんで、まあ、神様もう一回 戻すわけよね。ご愛の神様でありますから、うんね、このヨナもう悔い改めるわけだね、自分が間違ったことをした、うん、それで最初、まあ、読んでいただければいいですけど、ヨナはまた、このニネベに、来るわけでありますね。まあ、回り道通り道はしましたけれども、神様が最初に行った時に入っていって、まあ、行けばこれ一番短い、まあ、道のりですけども、まあ、そうでも通り道したけれども、まあ、またニネベに行くわけであります。なそうした時にヨナは、まあ、多分不本意ながらも、ね、そのニネベの町の人々にですよ、神様があなた方を滅ぼします、あなた方の悪の行いをやめなさい、悔い改めなさい、方向転換しなさい、ね、まあ、まあヨナはそうやって言って回るわけよね、うん、そうした時にヨナもこれ予想していなかった、まあ神様も予想していたかどうか分かりませんけども、ヨナも予想していなかったことにニネベの町の人々が悔い改めたって言うんですね。自分たちの悪の行いを悔い改めた、はい、王様からね、その庶民に至るまでみんな断食して悔い改めた、神の前にですねひれ伏した。これはねびっくりしたヨナも。だから神様もそれを見てこれを滅ぼすのをまたやめたっていうわけね、うん、だからイスラエルのとはこれ対照的ですよ。神の選びの民イスラエルは神に逆らって滅ぼされて、そして敵の国に連れて行かれて、けどもね、だからそうしてね、もうイスラエルもユダもみんな国破れて三がありみたいな状況の、そうですね、もう中で預言者エレミアが預言をしている時代が続くわけですけれども、そのエレミアに、なんとこのエレミア書のエレミア書の第31章、エレミア記ですね、エレミア記第31章エレミア記の第31章でございます。このエレミア記の31章の31節をご一緒にお読みいたしましょう。エホバイタモミヨ、我イスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立つる日来た。はい、まあ、イスラエルとユダとこう2つにね国が分裂していますけれども、けれども神様このエレミアにですね、イスラエルの家とユダの家とにね、イスラエルの国ですよね、国国家ね、それからユダの国家ね、その2つに新しい契約を立てる日が来ます。新しい契約、ね、古い契約じゃない、新しい契約を立てる日が来るから、その時まで望みを持ってね、エレミアに対するこの望み希望、ね、もう国が破れて、そうですね、人々が捕囚されて外国に連れて行かれて行ってしまって、まあ、こういう状況の中でエレミアに神様は希望の光を与えてですね、新しい契約、その契約は何であるか、ね、そういった時に33節をご一緒に読んでいきましょうね。されど、かの日の後に我がイスラエルの家に立てんところの契約はこれなり、すなわち我々が掟を彼らのうちに置き、その心の上に記さ、我は彼らの神となり、彼らは我が民となるべしとエホバ言いたも、はい、モーセはモーセの掟、まあ、モーセはまあ外側の文字に書かれた掟によって人々をまあ導いてくれたわけですね。それは旧約ですよ、古い契約。 モーセの古い契約けれども神様はやがて新しい契約をあなた方と立てましょう、ね、その新しい契約は古い契約よりもはるかに勝ったものです。優れたものです。素晴らしいものです、ね、それは外側の文字で書かれた義文によってあなた方を導くんじゃありません。あなたの中に、内にと書いてあるね。これ我々が掟を、すなわち我々が掟を彼らの内に掟、うんね、中心に神の掟が置かれている。その掟というのは何かというと、それは新約の掟のことを言ってるわけ。新約の掟というのはたった一つしかありません。モーセの掟は十回をはじめたくさんありましたけれども、ね、けれども新約の掟はたった一つ。それは汝の隣人を愛する、ね、あなたは自分で自分を愛するように汝の隣人を愛しなさい。愛するという掟、これをあなたの心の中心の中に置くんだと。ここに従っていけば間違いがない、ね、旧約の掟の義も全うされていく、これが私たちがこれから歩むべき道、新しい契約、うん、そして神様はあなたの中に住んであなたを通して働く、あなたが祈った時に神様働く。確かにそれは間違いありません。けれども外に働くんじゃない、あなたの中に働く、うん、そこが見えてくれば、あ、じゃあ商売繁盛、家内安全無事息災お祈りして、そして神様が何かしてくれて、あ、自分の中に、あ、こうしたらいいな、こういうことをしたらいい、こういうふうに従っていこう、あ、こういう気づきを与えてくれた、まあ、全部自分の中にあることを我々が従って実行していった時にそれは見える形でなってくるわけですね、うん、まあ、商売も繁盛してくるわけですね、うんうん、それは自分の内にあるもの、そこにしたかったかどうか。なぜ神様はそこに働いてるから、そうですね、ですからこの掟と書いてあるこの掟は愛という掟、これが新約の掟、たった一つだけ、何じゃ互いに愛愛せよ、うん、じゃあ愛ということは、どういうことか、まあ、あの世の中の愛も愛ですけれども、神の愛を我々が持つということですね。神の愛を持つということ、神の愛というものを持つというのはどうやってやったらいいんですかと。聖霊を受けた時に我々は神の愛を持ったということです。聖霊というのは神の霊だから、神の性質、神の命、神の愛が我々の中に宿ったということです。聖霊を受けたという、じゃあその聖霊を受けた自分の内側の自分の内なる御霊に従って聞いて信頼して歩んでいくことが、これが全く歩み、それからその愛のうちを歩んでいくことになるんですよ、ね、だからこの祈って御霊に従っていくということが、これが重要なんですね。だからこれペンテコス教会と世の中には、世界中には聖霊を受けて異言を語る教会たくさんありますけれども、そういうことは全くわからない。だからその歩みが間違ってるんです、うんね、聖霊を受けた人々で歩みが間違ってる教会はたくさんあるんです。だから、私たちはこの聖霊を受けて、この聖霊を自分が引っ張り回すんじゃなくて、聖霊に導かれて、聖霊を崇めて、聖霊にお従いして、聖霊を信頼していくんだと、ね、それは全部自分の内にあるんだと、うん、だから祈るということ、異言で祈るということの中で私たちはそれがなされていくんです、ね、異言の祈りは大切ですよ、はい、いうことでありますから、もう、あと新約聖書のコリント公書の、第6章はい、コリント公書の第6章、新約聖書でございますね。コリント公書の第6章、ではコリント公書の第6章の、8節ご一緒に読んでいきましょうか。 また光栄と恥ずかしめと悪しき聞こえと良き聞こえとによりて表す。我らは人を惑わす者のごとくなれどもまこと。
はい。だから我々は人を惑わす者のごとく思われることが一時的にはあったとしても、それはまことなんですよね。うん。あなたの言ってること私は分かりません、あなたの言ってること私はもう必要ありませんって、そういうふうに福音を聞いた人が言ったとしても、それに別にね、悲観する人も何もない。それはただあなたは自分で自分の人生にとって最も大切なものを分かってないだけなんだと。人々は分かってないですよ、世の中の人々は。人生何のために生きてるのかも分かってないし、よくそれも学校で教えてないしね。人生で最も大切なものは何なのかということが見えてないんですよ、ね、価値観が分かってるんです。そこでこのわずか100年ぐらいの人生、人間何のために生きてるのかと。究極的な言い方をすればする何のために生きてるんですか。それはこの救いを受けるために生きてるわけです。聖書はそう言ってるわけですよね。あとはチャンスはありませんから、この生きてる時にこの救いを受けなさいよと、ね、そのために生きてるわけです。要するに永遠の命に預かるために。だから出なければ永遠の滅びなんだから、永遠の滅びに。だけども世の中の人は自分にとって自分の人生にとって最も大事なものが分かってないんですよ。しょうがないですよね、それ分かってない人の話するんだからだからあんたは私の言ってること分かってないだけだ、今は分かってないだけ。でもね、これを受けなさい。だから時にはね、人を惑わす者のように思われる時が一時あったとしても、それでも結構ですよね、うん、それでもその方を救わなきゃいけない、幸せにしなきゃいけない、幸いにしなきゃいけない、この福音をそうですね与えていくなきゃいけない、ね、一時のですね批判を恐れて。だから霊的に成長している人というのは周りの批判とか称賛もそうだけども、それを気にしないです、あんまり人の言葉を。人の言葉を気にしないというのは霊的に成長している人の証。なぜかというと、それは神の言葉を気にしてるから。人の言葉気にする暇がないですよ、そんな。神様が自分のことを何と言ってるのか、神様が自分について何と聖書に書いているのか、自分は何ができるのか、何が持っているの、何を持っているのか、自分は一体何なのか、神様から見てですよ。神の言葉を常に気にしてるから、人の言葉を気にする必要がないですよ、全然。そこまで意識が回らないんです、暇がない、うん、褒めてくれようがけなしてくれようが、まあどうでもいいんだよ人の言葉は、うん、私にとって重要なのは神の言葉だ。これが霊的に成長した人の証ですよね、うん、そうですよね。ですから、全然気にならないって、それでいいわけですよ。だから我々は一時的に人からどう思われようと、人を惑わす者のごとくなれどもまことなんですよ、真理。まことの命をその人に、まあ、与える道、聖霊を受けなさい、うんね、聖霊を受けなさい、ね、聖霊をここでお祈りしましょう、聖霊を受けてきなさい、ね、だからそういうことを我々は気にしない、人からのもう。でなかったら世の中で何やったって成功できませんよ。商売やったってそうですよ、うん、そうですね、商売やったってそうですよね。人目気、相手のその印象を気にしてたら商品売れないんだ、もちろんで、うん、それはそうだと思いますよ、うん、だから、そうですね、この、私たちは人を惑わす者のごとく思われることが一時的にはあるかもしれないけども、そんなことは気にする必要はない、誠ですから。後で分かります、救われてからその人もだんだんと目が開かれてきて、あ、本当にありがとうと、ね、感謝されますから。これが本物ですよ、はい、ね、うん、一時的にいい顔して、そして、まあ、よく思われる、あの人はいい人、いい人って、そればっかり気にしてる人で、本当にその人のために、人のために活動してないならば、これは偽物ですね。だから 人に、まあ、知られぬもののごとくなれども人に知られ、はい、あ、知られてないようだけども意外と知られてるあの人のところに行ったら大丈夫だ、こういうふうに、まあ、本物だからそうです。ですから、そして、まあ、この16節ご一緒に読みましょうか。16節、神の宮と偶像と何の一致かあらん。我らは生ける神の宮なり、すなわち神のいい玉石がごとし、いわく我彼らのうちに住み、また歩まう、我彼らの神となり、彼らは我が民とならん、はい、ここでも、まあ、パウロ先生が引用してますけども、これエレミア記の先ほどの引用ですね。ですから、我彼らの中に住む、これが新約の新しい契約だ。だから自分のうちに神様祈りに応えてくださるところはそこですよと。祈ったら神様働いてくださる場所は私のうち、ね、私のうち、そこに聞いて従っていけない時には、あのヨナさんのようにまだ、まあ、未熟な時は従っていけないんだけども、神様ヨナさんを遠回りしながらでも教育してくださったね、そして我々も教育されて、そして神の言葉に、自分の内に響いてくる神の言葉にしっかりと耳を傾けることができるようになった、ね、だから霊的に成長した人というののもう一つの特徴は、神様の働きに敏感だ。神様は今働いている、自分の内に、そこに耳を傾けようとなる。ね、まだ、そうですね、信仰的に未熟な時は耳傾けないところが、それ気にしない、そういうものは一切、そうですね、あんまり、まあ、気にし、もう外側の 目で見えるところのものに向かって進みやすいんですよ。最初の頃はそうでしょう、しょうがないですね。だから、あ、ちょっと待てよと、自分のうちに、神様が働いている何かある、ね、だから我彼らのうちに住み、また歩まん、神様が我々の中に歩んでいるというのはそういうことですよ。私の中に歩んでいる、私の中に働いている、はい、ですから、そこが見ていったときに、汚れたものから離れなさい、世の中の偶像から離れなさい、偶像はそういうところから目を、そうですね、視点を外側に外側に向けさせようとするから、そういうものにですね、から離れていきなさい。自分の内側に内側に、ね、そこに、主の働きがある、御霊が宿っている、ね、まあ、ということですから、でそこの一節に書いてありますよね一節に、6章の一節ご一緒に言いましょうね、我らは神と共に働く者なれば、神の恵みを何時らがいたずらに受けさらんことをさらに、はい、だから我らが神と共に働くものになることができるわけですよ。それは神の法則が見えてくるから、神様は一定の法則のもとでしか働いてないということが見えてくるから。そうですね、お祈りしたら神様働くっていうのも、実は解釈する側に大きな間違いがあるわけです。そうですね、ですから神様は私の内を通して、救われた人を通して、救われた人を使わして、救われた人を用いて、あるいは救われてない人ですら神様を用いることがあります。その人が神に従うならば、ね、だから子供であっても神様を用いる場合がありますよね。そうして神様はその人を通して働いているということです、だからまたそういうところでお祈りをしっかりして、またこの福音を我々も持ちゆく幸いな使命に立って進んでまいり、ご一緒にお祈りをして終わることです。